キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけでございましてですね、現在ですね、YouTube 生配信をしようと思ったんですけど、いろいろな、不手際がありましてですね、YouTube 生配信ができないということで、急遽ですねツイキャスでの、生配信ということになりました。なんせですね、我々の方もですね、あの場所を借りちゃってるもんですから、あのその場所の時間もありますからね、ということでございまして、ぜひともそうツイキャス送れんだよこうやってね、ということでございましてですね、今はですねテスト配信をしながら、皆様がここに来るのを待ってるという感じでございます。でこっち側のカメラでですね、YouTube のギブしましたけど、YouTube の、で裏側も配信していこうかなと思ってるんですけどね。あ、来た、イヤスのとこ来た。お、嫁とかも来た。お、ロードライト。お、元気みんな。お疲れさん。ね、一番疲れてるのは俺だよということでね、朝の4時に、起きましてですね、今日も茨城の水戸で生放送やって、それで、すげえエビちゃん、うちのね、担当の、ポッドキャストのエビちゃんがせかすもんだから、すげえ特急乗ってきたんだけど、特急の女でも間に合ったんじゃねえかっていうね、感じもちょっとあります。で、あの特急乗った時でも、ちょっと久しぶりになんかスター気分というか、あ、贅沢して帰ってるなという気がしたんで、まあ、それはそれでよしと、いう感じでございますけども。でですね、いろいろな人がちょっと見てくれ始めました。とはいえそこまでの人数じゃないですけど、で、あの本当に恥ずかしい話なんですけど、このツイキャスを見ても分かるように、我々の番組ね、こちらの、スキップカウズ今安のポッドキャスト、これがですね、今現在生配信してるわけでございますが、これ2009年から、実はスタートしてまして、これまで600回ぐらいの、更新をされてるわけでございます。ただこの度その600回超えで、このポッドキャストが15年超えということになるんです。で15周年を迎えるというのに、今まであまりに俺たちは何にもしてない。でずっと持ち出し、なんならマイナスだって、ポッドキャスト取らなかったら酒飲み行かないから、別にお金も使うこともないっていう、そういう状態でずっと持ち出しを続けた俺たちが、やっと今ですね、このポッドキャストの中で、なんていうんですか、ちょっとしたボランティアスタッフみたいな、人たちにも集まっていただきまして、ポッドキャストチームとして、動こうということでございましてですね、エビちゃんもですね、グループライン作ったら、みんなにはちゃんとエビちゃんも返事するようになりました。俺がエビちゃんに送ったラインとかもうほんと返事来ないんで、だからそれもポッドキャストの悪いとこだったんだよね。だから半分は、だから15年もかかってこうやって動き出したっていうのは、半分っていうか7割ぐらいはまあエビちゃんのせいっていうのもあるんだけど、でもとりあえずみんなね、重い腰を上げてこうやってやるということで、でですね、番組的にはこの度1月12日にですね、ここまで大掛かりなオフ会っていうのはしたことないんですよ。過去に1回だけ神田の、俺のね、日本薬工時代の専門学校の、同級生でございました、青木太郎、太郎ちゃんね、タロちゃんが昔神田でお店を経営してた時に、そのお店にですね、あれでもさ、あれ待ち合わせっていうか募集期間超短かったよね。2週間ぐらいしかなかったよね多分、そうあのタロちゃんですね、過去だよ、過去なんですね。そうで、そのタロちゃんの時も2週間ぐらいやったんだけど、それこそオールナイトニッポンの時のリスナーとか、あと一番びっくりしたのは CD データだ、そうだ、 CD データの、編集部にいた人が、突然ポッドキャスト聞いてますっつって、何の予告もなく来たりとか、そういうことがあったんです。で今回はもうオフィシャルで1月12日にちゃんとした15周年をお祝いするポッドキャストのオフ会をやろうと。で内容は何も決まってないです。だからですね、皆さん今日はここで喋りながら、内容をどんどん決めていこうかなと。で、コメントの方ももらえますし、で、こういうことやったらどうですかと。で、時間は新宿で昼の2時から、まあ大体2時間ぐらいで考えてます。うん。ただ盛り上がったら別に延長してもいいんじゃない？例えば店変えてもいいし。まあそんなただの飲み会だけども。まあとりあえずですね、そのオフ会2時間、そのありえないぐらいその2時間を濃くしようと。それと、 来てくれた方で全員にはですね、もちろんポッドキャストにも出てもらいますということで、やりましょうということで、でですね、うちの、スタッフとして今いろいろと動いてくれてる人もいますし、その上でみんなでこう一つのチームとなって、だから身内をどんどん広げていくってことね。だから100人の身内がいたら 100通りのね、あの身内ができるってことですよ。それはすごいです。100身内ができたらもうこれ完璧。そのポッドキャストでオフ会するっつって、それだけのことで100人が集まるような感じになってしまったら、これはもう大変だ、うん、その100人が誰呼ぶんだ、あ、誰呼ぶんだ、誰呼ぶんだ、誰呼ぶんだ、そう、ポッドキャストネズミ講ですね、それがもう成立する、マルチが成立するってことになりますけれども、ぜひともですね、皆さんね、このですね、新宿で昼の14時からやるこちらの、1月12日のオフ会、こちらにですね、今すぐでもいいですよ、今すぐでも、参加希望、ぜひとも出していただきたいと。だから本来ならこのツイキャスの下とかに出ればいいんだよね、このここですみたいなね、メールアドレスここですみたいな、でもそれは今出せないからということなんですけども、で、あと今12名来てて、あと10人ぐらいいけるよね、
うん、
あと10人ぐらい全然いけますんで、ぜひとも皆さん お願いします。で、今早くも、告知を出しまして、12名の応募来てるんですけど、これはですね、すごいのがもう横入りの子たちばっかりです。ありがたい話ですけども、もうね、あのラジオのリスナーで、これはあの栃木放送でやってる今井の第三編隊の高録と変わらないメンバーですもう新鮮味という意味では新鮮味ではないんですけど、でも毎回これも確実に面白くなるメンバーなんで、こっちとしては期待してるの。だからその栃木放送の高録に来てるメンバーね、そのメンバーもこっち側の味方として、逆にさ、新しい新規の10人それをさ、みんなで接待しようよってことよ、うん、盛り上げていこうよってことに、今回なってるんで、皆さんぜひともですね、お願いします。で、これ30分間、ツイキャスで配信して、あれでしょ、時間が延ばす場合はなんかされなきゃいけないでしょ、
まあ、あとここの部屋の時間もあります、
ね、あ、そうだ、ここの部屋がもう7時までだ、
7時まで
だよね、ということなんで、7時までダラダラやりますけれども、で、あとはコメントをちょっとね、紹介していこうかな、うん、あともう ラジオの癖でさ、もうさ、別にそんな喋んないでもいいじゃん、別になんかすげえ喋ろうと思っちゃう。いや、だから喋んなきゃいけないけど、その放送事故になっちゃう
っていう、まあ、絵があるから
いい、そう、絵があるけど、うん、なんかその感覚なんだよ。だって俺この間それこそ栃木放送のあの収録番組に1本途中から出たんだけど、そのボッコレマンデーナイトの大魔神っていうお笑いね、あのお笑いコンビがいるのね、栃木の、その2人に言われたもん、あの今安はテレビサイズじゃない、つまり喋りすぎちゃうと、だからテレビってコメント求められた時に一言返せばいいわけじゃんね、絵があるから。だけど俺はその絵があったとしてもめちゃめちゃ喋っちゃうから、あのエロ番組やってる時もそうだったんだけど、ものすごい喋っちゃう感があるからさ、やっぱ癖だと思う、それは。だから逆にそれが俺のいいとこだよ、あなたのそこはいいとこだよっていうのをちょっとね、コメントの方なんかでも言ってほしいなと思いますけどね。
結構コイン投げてもらってますね。
あ、そう、コインって何？
コイン、いや、コンティニューコインなんで。
コンティニューコイン、
いや、延長できるってこと
なんですけど。あ、延長か。7時まではなんとかなるもんね。
まあ、18時50分、45分とかに撤収始めれば大
丈夫。ああ。じゃあ45まで何が何でもやりますよ。
頑張りますか。
うん。タルちゃんデカがコンティニューコイン投げたが1時間できるかなって来てくれてますけど。ありがとうございます、本当。ありがたいんだけど、このここ借りてる時間がね、珍しく借りちゃったからさ。で、ここをすげえ謎めいてんだけどさ、本当はここでオフ会やろうとしたんだよね。だけどちょっと場所変更するんでしょ、多
分。まあ新宿の場所的には変わらないんですけど、まあ、駅近さん。
ここすごいよ、だってもう完全にスナックだもん。スナックをあの夜まで貸してくれるとこなんだよね。
そうそう。
それで例えばバーカウンターみたいなのもあるんだけど、ここは入っちゃいけないよね。
そう。
バーカウンターにはね。でもこれも契約してたよね。バーカウンターに入ってもいいっていう一日店長スタイルやりたいんだけどっつったら、お店の人だってさ、
まあお酒とかは触んないでくださいって。
そうだね。だからこっちで持ち込んで、そのお酒で、たら俺のもう特製カクテルとか作れるわけでしょ。あのヤスの、なんだっけな、あのー、あーなんだっけ。 ピーチツリーフィズ、ピーチツリーフィズだ。必ずピーチツリーフィズ作っときは大体女女子は大丈夫だ。あの津田沼にあったイズントイットっていう当時すげえ流行った、これねもうね千葉のやつはね多分津田沼に行ってたやつはねもう超笑う30年ぐらい前の話ね。そのイズントイットっていうちょっと洒落た、だからあれだよね、当時の言葉で言うカフェバーを45度上向かないと言えない言葉なんだけど、カフェバー、そのカフェバーに一行への先輩が引っ越しちゃってさ、転校しちゃって、マサゴ一中の時の俺に巾着作ってくれた人ね。この話もしてると思うんだよね、ポッドキャストで。あのマサゴ一中は中学2年になったら女の人に巾着を作ってもらわないとかっこ悪いっていう風潮があるんですよ。だから上履き入れとか給食を入れる袋っていうのを女の人の明らかな手作りでミシンで編んでて、あのこの上の部分と下の部分がこうやって紐でこうやってくっついてるヒステリックグラマーとかの袋みたいなさ、あの感じあの感じのやつを作ってもらうときなの。それで俺、今泉色何色がいいって藤井先輩に言われまして、藤井先輩元気かな。それでその藤井先輩が私が作ってあげるよって、ああなんかありがとうございますっつって作ってもらって、グリーンって言ったらエメラルドグリーンだったっていう、エメラルドグリーンに縁があるんですね、その5年後ぐらいにまあ俺のね悲しきクズ男のモデルになりました、リカコさん、そのリカコが俺ん家に忘れていったブラジャーもエメラルドグリーンだからやっぱりそういうエメラルドグリーンはもう中学の時からやっぱ振りがあったんだなっていうね感じしますけれど、で何の話したんだっけ、だからとにかく巾着を作ってもらうのがマサゴ一中のねこれ流行り。